にちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生、中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いとうぜ。加藤大蔵でした。
こんにちは、大人の学校です。今週はお送りするのは私、赤なめと
砂場壮です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、前回お話しした最後にですね、
はい、
私が昔住んでいたところのお祭りに行って、で昔好きだった人に会って、うん、私が子供連れで、その好きだった人はお腹に赤ちゃんがいて、
うん、
お話をした時になんかいいなって僕が思ったっていう、
うん、
最後だったんですけど、
はい、
これね、細かい話を、ディティールの話をした方が、
うん、
もうちょっとなんか、それに対して砂の粒さんがそのいいなって思ったのは、この人を好きになってよかったなって思ったんですかって言われたんですけど、
うん、
なんかちょっと違う気がしてね、
うん、
それは多分ディティールを説明すれば、
うん、
ちょっと理解が進むんではないかと思いまして、
うん、
ちょっとそのディティールを話したいと思うんですけど、どうも話していいですか？
かなり詳しくいくんですか、それ。
まあでもかなり詳しく行かざるを得ないところはあるんですが、簡潔になるべく、
はい、
私小学校4年生の時にそこの千葉県のある町に引っ越しました。で同じ町内で、町内で祭り、大きな祭りがあるっていう地区に引っ越したの初めてだったので、というのと、その町内会の子ども会のつながりが深い町っていう地区っていうところも初めてだったわけです。だからお祭りがあるから、その町内会のその子ども会のつながりも深いわけです。でそこの同じ町内会の女性、じゃあ A さんにしましょう。
A って ABC の A ですか？
AG さんにします。AG さんにしますか。
AG さん、
はい。
なんで？
あなたが昔付き合ってた人と同じ名前だからかな。AZ さん。
ああ、 Z の Z ね。
そう
ああ、そうなんですか。
そうなんです。
ああ、
その人のことが、気になってたんですけれども、
はい、
どっちかというと、その小学校5年ぐらいの時にラブレターもらったんですよ。
おう。
でこれはもうね、あなたにもたくさん話してるんで、ああそのことかと思うかもしれないんですけど、
うん、
僕はなんか気になるなと思ってたんですけど、そうやって手紙をもらったもんだから、
はい、
嫌いになったんですよね。嫌いっていうか、意識してなんかふざけんなよって思っちゃったんですよ。
はいはいはい、
わかりますよね、小学校5年生の男子の気持ちは。はい、なんか
でも高校でもそうでしょ、だって。
その完璧にこっちがね好きだったら違ったのかもしれないんですけれど、
はい、
好きでもタイミングによってはそうなっちゃうよね。
子供だからね。
そう子供ですから、
うん、
でそれ以来もうさ、中学校3年ぐらいまでずっと話はあんまりしなかったんだよな、多分意識しちゃった俺が。だけどチョコもらったりとか。
だって小学校5年のラブレターって何、どんなこと書いてあるんですか？
覚えてないですけど、あなたが好きですみたいなことじゃないですか。
すごいね。チョコは
チョコはこう中学校に上がってからだったかな。
あ、その時にもらったんだ。
うちに届けられてたというか。
すごい。
違う、誰かに渡してまた、なんだろうな、何々からだよって言われて渡されたりとか。
すごく校長のことを好きな子だったんだね。
それもね、
うん、
その部活やってたんで、部活の男同士で帰ってるじゃないですか僕は。
はいはい。
でそれでその本人じゃない人が届けに来たんで、
はい、
周りからさからかわれるけど、
はい、
本人もいないもんだから、
はい、
俺はさ何にも当たりようがないんですよ。で俺はそれがすごいまた恥ずかしくてさ、お前こんなんいらねえからみんなで食っちまおうぜみたいな。
あ、リボンの漫画に出てきた。
そう、それで、家の近くの公園でみんなで食って、
うん、
でそれもカッコつけて箱をさ、違う、それはあれなの、今懺悔しますけど、家に持って帰ったら家のお母さんとか同じ町内だから知ってるんだよ。でその子はうちのお母さんに手話を習いに来たりとかもしてたみたいで、俺は会ったことないんだけど、
家にな
のかどこかで習ってたのかよく分かんないんだけど、
はい。
でその箱をさ家に持って帰りたくもないから、
はい、
公園のゴミ箱にバーンって投げつけて捨てるふりして、フリじゃないよ、もう心を鬼にしてるか、もう心では涙流しながら箱を捨てたりとかして、で最後あれ、学ランのボタンもらいに来たような気もするんだけど、まあ、ちょっとそこまでは俺の妄想かもしれないんだけど、
小5から中3までやんすね
と思うんですけど、
しかももうつい最近までですね。
つい最近までですか。でもまあつい最近の話だとまたどんどん変わっていくんですよ、時代っていうのは。それはあくまでやっぱりその子供の時代のことだったので、僕が主観的に話しているものに関しての話だけなので、意外とそんなにね、あの向こうはそういうふうに思ってないけど、勝手にこっちが大げさに今言っちゃってる可能性は多々あって、で高校から違いますので、別の高校に行きますので、
はい、
接点はなくなるんですけれども、
はい、
僕たちが一緒にバンドをやってる時に、
はい、
途中でダルマっていうやつが一緒に入ってきたんですよね。
はいはい。
ダルマからお好みさ、お前の中学で AZ ってやつ知ってるだろ。いや知ってるも何も、もうそう、まあ、ちょこっとこんな話をして、フィフスでですよ。スタジオ M フィフスでそんな話をして、
はい、
俺もなんか出会い系みたいなやつで、なんかちょっと知り合いになって今付き合ってるみたいな感じ。
全然知らなかった。
あ、本当に？
全然知らない。
この話はダルマとも何回も放送中でも言ってるんで、別にあれなんですけど、今すごい誇張して言ってますけど、嫌な感じで言ってますけど、
ああ、
それ俺聞いてさ、え、
出会い系あの人やるんだ。
いや違う、ごめん、それは今誇張して言ってるかもしんない。っていうかダルマ出会い系とかやってたでしょ。
知らない、知らない
。いや分かんない、急通かもしんないし、これいないところで言ってるからやばいかもしんないけど、誰もこれ誇張して言ってる、面白おかしく言ってるだけなんで、あの先に謝っておきますから、だるますいませんでした。だけどその方が面白いから、ちょっとそれで言わせてくださいね。
はいはい。
そういうさ、なんか知り合ってちょこちょこ遊んだりしてんだけど、なんか赤の目の名前知っててさみたいな。いや、なんで誇張して言ってるかっていうと、まだあの時はダルマは本当やりちん野郎 あのリア充だと俺は思ってたんで。
そんな風に思ってることはあったの？
ダルマに対して、
うん、
思ってたじゃないですか。 あれそれ俺だけの？あ、そう。え、嘘でしょ。
ないと思う。まあ多分みんな交渉を考えてるよ。僕とダルマってそんなに接点ないからね、はい、バンドぐらいしか。
いやまあバンドから接点でも、バンドの時だって一人だけ金髪で短髪で、すごいなんか、
あ、まあ一番モテそうな感じがした
ね。モテそう、まあおね、顔もね、ま
あ、あの4人の中ではってこと
ですよ、うん、顔も鳥町に似てるって言われて
それも先生じゃないけどダメだって
こと。そういう今のは悪意がだいぶある反町の言い方でしたけど、ねえ、あのスラムツブさんもね同じこと感じたんじゃないですか。なんかさ、あのさんとかっていう女フェラチオ、ごめん、これは今カットするわ。これはさすがにだるまが怒りそうなんでカットしますけど、
あのその女の子は、
はい、
その女の子となんか話したね、だるまの、だるまと一緒に。
ああ、まあも
うだっけそれ、
ちょっとその話
久しぶりにこのこと思い出す、うん、これ話さない方がいいのかな。
あ、いや、その話だって、違う、だるまともう何回も今でも話してるから、あの今度忘年会とかあったらちょっとそれ改めてね、だるまと砂の粒の関係性を悪くするためにちょっと一回その話ちょっとね、
細かい関係性悪くなんないでしょその話です。
あ、そうですか。あ、じゃあそれ、あのだるま側の話しか俺あんま聞いてないから、そのおつぶさんの気持ちを聞きたいんだけど。
ちょっと何教えてよそれ。
いやいや、それはもういい、それまた今度にしましょう。
はあ、
え、何ですかそれ、覚えてないんですか。
別にそれで嫌な思いを俺はしてないはずだけどね。
違う、あ、じゃあ周りの僕とかね、周りのところから見たあの事件って、
はい、事件っていうほどのことがあったの。
だるまピエロ事件です。
ああ、なんかその3つのワードはすごいなんか色鮮やかに、
あれ僕たちは、
ね、なんだっけそれ、
砂の粒がすげえ切れてたってだるまもそう思ってるよ。ちょっと待って、これ誰もいない時にやっぱする話じゃないと思うんで。
あ、そう。
これちょっと含みを持たせたまま、
うん、
これあの生徒の人にもちゃんと分かるように、
うん、
絶対いつか言うんで、
あ、
ちょっと今取っときましょうというか、ちょっと欠席裁判になる。
そのバードはすごいな。それは確かにそんなことがあった気がするな。でも内容は思い出せないですね。
欠席裁判みたいになるんで。
ちょっと分かりました。
ね、今度そのすぶさんとだるまと会して会うときに、
ああ、分かりました、
ちょっと話しましょうそれは。
はい、はい、
でもまあそれじゃあ気持ち分かんないと思うんですけど、そうだるまからそういう話をされて、
はい、
なんかそういう僕にとってはなんか付き合ったことはあるわけでもないし、そういうさ別に何があったっていうわけでもないんですけど、
うん、
淡い思い出的なものになっていたのが急に現実に揺り起こされたというか、より
分かるよ、分かるよ、分かるよ、はい、
まあなんだそれと思ったんですよ。でなんかすごい嫌な感じだなと思ったけど、でももちろんだるまのことも好きだし、
うん、
でそもそもどっちかっていうと今だるまのことしかと付き合って、俺としてはだるまとしか付き合ってないし、
うん、
別にその昔の話なんてね、ね、中学校卒業して高校まで卒業したぐらいの4年間の間なんて俺知らないからさ、
うん、
まあそんなのね別に俺がどうこう思うことでもないし、
そうですね、
っていうこともあったりしたような人なんですよね。という人に今日っていうか、別に俺今日久しぶりに会ったわけじゃないんです。その間もなんだろうな、それが二十歳ぐらいだとしたら今35でしょ。
はい。
お祭りの時に お祭りの度に俺は毎回ではないんですけど2回に1遍ぐらいは顔出してるんで、多分 3,4 回は会ってるんですけど、20歳から35までの間に。でもそのね、そんな話とかいろんなことがあったんだけれども、僕も父母もいて子供もいた状態で久しぶりに会って話して、でお腹が大きくなってたっていうところで、なんかいろいろあったけど、なんだろうな、家庭的なというか、
家庭的な
というか、なんていうんですかね、そういうほのぼのしたというか、っていう気分になったなっていう。
なるほど。
すごく長くなってしまいましたが、
まあわかりますよ。
だからそれはあの人好きでよかったっていう一言では違うでしょ。
あ、違いますね。
そうそうそう、それを説明するのがすごく難しいな。
まあ中間にごちゃごちゃあったっていうことですね。そのだるまのことが大きいですね。
いや、それが大きいわけじゃないんですけどね。
え、大きいよ。
まあそうかな。まあまあまあまあいいですよ。
全然知らなかったそれは。
あ、そうですか。
意外と話があったんだ。
意外と砂粒さんとのあれですね、話でも全然知らない話まだまだありますね、これは。
意外と、いじめられたからね、僕。
砂粒さん友達いなかったのかな。
そうそう、そうでしょ。
意外とみんなあれだ、隠してた。
なんかみんなは知ってるけど、あいつには話さないって小銭とかなってたんじゃない。
ああ、その方が面白い的な話には
多分あったんじゃないかな。
あったのかもしれないな。
出会い系とかやるんだ。
ちょっとそれは俺が誇張して言ってるかもしれないで、もう一回それも聞き直さないと分かんないです。
いや、もう無理で、もう拭えない。このイメージ。
いや、でもそういうのしてたって。してた。
ああ。
だってそれ合コンしてるのと一緒だから、俺からしたら。合コンしょっちゅうしてたんだよ。
あ、そうですか。
だるまは。
あ、それも意外だな。
意外じゃないですか。
意外でもないか、まあ、したことないとかそういう感じではないけども、しょっちゅうやってるっていう感じでは。だって大学生っぽくなかったもん。
あ、分かった、一個分かったんですけど、砂粒さんはもっと合コンしてたりとか。
いやいや、俺したことないよ、合コン。
じゃあ俺たちと一緒じゃないですか。
一緒合コンしたことはないという意味で一緒ですけど。
そう
他もしれないですよ。
そうかな、なんでだろうな。この辺の話はあれかな、砂粒がアメリカに行ってた時にだるまと知り合ってというか意気投合したっていうタイミングの。
ああ、じゃあそうだね。
そういう時に話してるのかもしれないですね。
そうだよ。
ああ、
そうだよ。
これ面白い空白の期間があるんですね。
そう
みんな友達だと思ってたけど、意外とこの瞬間は話してないっていうのがあったりするんですね。
あの頃ってなんか毎日のように一緒にいるからね。
そう、何全部話したつもりでいるけど、
バイトからバンドから飯から何から。
そうですよね。
ねえ、それでその中6半年ポカッといなかったから、そこではやっぱ濃かったんじゃない。
そうかもしれない、
ね、そうよ、あの時に、そうよ、あの時いろんなメール来たよ。いろんなメールが来て、なんか、なんだっけ、 F 山さんが、
はい、
誰かに手を出しとか、
はい、
なんかさ、
それバイトの話、
誰かがいなくなったとか、なんか
バイトの話は全部
とか、まあバンドの話もなんかあったよね。一個一個すごい気になってたもん俺。
ああ、そうですか。
そう、すごい知りたかったけどどうしようもないなって思った。
そうだね。砂粒さん、さっきの話じゃないですけど、モテるモテないっていう、最近なんか自分でモテてます？
最
最近なのか昔から生まれてから。
中国に来てからモテっぱなしだって言ったじゃないですか。
ああそうだそうだ、そう言ってましたね。あ、うん、あの それって、
はい、
あのなんていうんですか、あの結果、何か物質的な結果というか、
うん、
そういうのが伴ってるからモテてるっていう感覚になってるんですか。
結果、
例えばなんか特会引っかえ女性と付き合ってるとか、
大胆とかそういうこと、
え
大胆とかそういうこと、
ああ例えばね、うん、告白される
とか。それはそんなことはないですね。
だからどういうところでそういう感覚になってるのかなと。
いやもうチヤホヤされるからじゃない。
チヤホヤ、
うん、
例えば
普通かっこいいって言われるとか、
へ
え、なんだろうな、かっこいいとか面白いとか、
はい、
なんかの集まりに来てくださいとか、なんかいろいろ言われるからじゃない。
え、何来てくださいって。
なんか集まりがあった時に来てくださいとか、
は
い
は
いはい、うん、かな。
それスナウスブさん以外の人は言われてないんですか。
いや知らない。でも、うん、言われる対象が何人かいそうな中で俺だけに言ってるなっていうのを感じることはあるね。
そうなんですね。
何？
いやいやいやいや、あの、いや、なんか分かるような気がしてきたんです最近。
あ、モテ期到来。
いや、それが何も事実ないんですよ。
何？
だからな、最後。あ。自分の中だけでそう思い込んでるっていうことかもしれないんですけど。
そういう物語を書いてるんですか、ノートに。
何でしょうね、あの、いや僕の生活なんて、
うん、
例えば仕事とその子供関係の付き合いと、
うん、
家庭と、
うん、
友達って、まあ4つあるとしたら、友達のことはスナウスブさん知ってますけど、
うん、
まあほぼ男性しかいないですよね、
うん、
で家族は知ってますよね、うちの家族は、
はいはいはい、
あと幼稚園と仕事ぐらいしかないんですよ。まあ、はいはい、ほぼみんなそうだと思うんですけど、
そんなもんだもん、うん、俺より広いと思うよそれ
で、ね、なんかね、
うん、
これは女性からモテるとかではなくて、
うん、
なんか人間的にモテてる気がするなって自分で、これちょっと自分で、
男から女からもってことですか。
うん、自分で言っててやばいなって思ってきたんだけど、
モテるっていうかなんかいい人だみたいに思われてるってこと。
そう思われてんじゃないかなと思ってね、あの信用されてるん、違う、それは違うな、信用はされてないかもしれないな。
ああ、
なんていうんですか、
仕事でも、
仕事でも、
へ
え、なんて言えばいいんですかね、これちょっとあんまりやばいなこれ。
いやいや、いいんじゃないですか。え、仕事では例えば誰にどういうタイミングでなんか言われて、
いや例えばですけど、
うん、
やっぱナメ君と飲んでると面白いよなって話をね、ようしょっちゅうされたりとか、
うん、
普通に仕事でいろんな立場の人と一緒に話してるんだけど、
うん、
なぜかみんなそれ俺に言うなよっていうこと、みんななんか集中して俺に言ってきたりとか。
え、それいいことなんでしょ。
まあいいことだと、それは信用度なのか、
うん、
分かんない、なんかどう思ってるのか分かんないですけど、
うん、
いやそれで俺がいいことだと思ってるから、うん、それモテてるんだと勝手に思ってるんですけど、
うん、
それはその仕事を押し付けられてみたいな話は昔は思ってたんだけど、そういうことではない感じがするんですよ、仕事で言うと。
ああ、いや私もあがらめさんと話してると楽しいですよ。
あ、本当ですか。それはまあ、うん、友達だからね。
今の感じで今の感じでモテてるっていうふうに思うってこと？
いや今のは思わないですよ。いやだってあの、あ、そう、これはいいこと言ったかもしれないです、砂粒さんはね。
え、
僕たちはそもそも大人の学校でね出てる僕たちは、
はい、
僕校長である僕はみんなに対して、
うん、
僕はなんだ信用されてると思ってるから一緒にやってるわけですよ。
ああそうですね。
だから少なからずこいつと話してくっそつまんねえな、なんでこうまたラジオ撮ろうとか言ってんだよっていう風にまさか思われてるとは思ってないんですよ、
うん、
仮に思われたとしても、
うん、
だからその砂の粒さんがあ一緒に話して楽しいですよって言ってきたとしても、
うん、
あ、まあまあそうじゃなかったら話してないだろうなって思うじゃないですか。だけど友達以外のとか家族以外の関係っていうのはそうでもないじゃないですか。関係を続けなくちゃいけなくて話をしなくちゃいけないっていう人たちがたくさんいるわけだから。
そうですね。
そう。
あ、そういう人から、そういう人から人気があるなと今感じてるわけですね。
うん、なんか人気があるなっていうとまた語弊がありそうだけど、そういうふうに思うんです。
その気持ちの変化なんだろうな、そういう風に感じたことは。
なあ、あなたはモテるっていうのを自分で自覚してるから。
それはでもすごく一時的なもんとかじゃなくて。
一時的なもんではないです。一時的なもんだったらもうちょっとなんかそういう自慢しますもん。
ああ
俺モテたぜって。
じゃあもうかれこれその2年ぐらいは続いてるんですか、その感じ。
いやそんなことないです。なんか自覚的になってきたっていうことはここ1年ぐらいじゃないかなと思うんですけど。
そうですか。
うん、
なんでしょうね、ちょっとなんだろうね、僕はその変化ちょっと読み取れないけども。
その粒さん、あのなんだろうな、そのモテるって言ったのはもう一回聞きたいんですけど、
うん、
かっこいいと。
僕がモテるって言ったらほんと単純に、
うん、
世間一般の意味としてのモテるです、うん、ですね。男性とは男性はもう除外してます。
あ、じゃあ除外してるのね、それは
除外してます。
じゃあかっこいいっていうのはまあありますよね、多分ね。
なるんでしょうね。
うん、いや今のは別に あなたを褒めて僕がかっこいいと思ってるって言ったわけじゃないですよ。かっこいいと思われるっていうのはそういうことあるんだろうなと思ったんです。
かっこいいって言われるんですか、このその今の感じてる。
いやだからないですよ、そういうの。そういうの
ないですか。ないんだ。
ないないない、別にそんな話にならないじゃないですか。
うーん、じゃあ人にこうご馳走する機会が多いとか。
うわー、ないですね。どっちかっていうとおごってもらうことの方が。金持ってなさそう。
後輩の面倒見がいい。
後輩いないんですよね。どっちかっていうと僕は年下のことが多いですけど、あ、でも最近そうでもないけど、最近そうでもないな、真ん中よりちょっと下ぐらいですよね、付き合ってる人たち。
重いものを、待って、女性がそもそもそんな周りにいないですね、会社って。
あ、います、います。あの、あ、会社にはいないけどね、仕事関係では女性も男性も半々ぐらい。今本当女性多いからね。
じゃあその女性に対して何か意識的に、
はい、
優しくしてあげる的なことを知ってますか。
っていうか女性が苦手なんで優しくせざるを得ないというか、してるつもりなんだけどできてるのか。 微妙なんですけど、
とにかく何でもいい、なんか「あ今日も綺麗ですね」とか言ったりとか「髪切りました」とか、
そんなことは言わないですよ。
じゃあ
重いものはもちろん持ちますよ、
うん、
それは。あとなんだろうね、
じゃあ別に褒めてないんでしょ女性を。
あでもこの間飲み会の時に、
うん、
あ僕が最近聞いてるポッドキャストでね、
うん、
瓶底メガネフェチっていう話が、話っていうかそういうビデオを撮ってる人がいて、
はい、
瓶底メガネってあるじゃないですか、度がきついメガネ、
うん
うん、そういうのに性的興奮を覚える人、性的嗜好がある人たちのためのビデオを撮ってるっていう、
うんうんうん、
でこの間飲んでた時に仕事関係で、
うん、
気づいてなかったんですけどすごい瓶底メガネだったんですよ。
誰が？
その一緒に飲んでる女性が。そうそうそう、だから僕はポッドキャストを聞いてるなんて仕事関係で言ってないですから、
うん
ね、万が一バレてたら困るんで。
あ、赤なめだってことが。
そうそうそうそう、
うんうん、
でそれは言わずに、なんかラジオとかで聞きましたけど、メガネのその瓶底メガネっていうんですか、そういうのかけてる女性にすごい興奮する人いるらしいですよってなんかそういうの魅力的に思う人はいるんですってっていうのを教えてあげましたよ。
嬉しそうだったでしょ。そしたら、
若干嬉しそうでしたね。そういうところですかね。
あ、ちょっとなんか思い当たるのは、
うん、
わ仕事でどういう感じか知らないけども、
はい、
結構赤野さんはなんていうのかな、オープンじゃないですか
にしようとしてますよ。だからオープンにし、オープンなふりしとかないと、
うん、
隠れてる、隠してることがバレそうになるから、
うん、
バレてもいいところはなるべくオープンにして。
オープンでそのなんか、うん、
ますよ、
いろんなものに興味津々な感じがあるじゃないですか。いろいろなんていうのかな、降ってくる話とかがあんまりこう人が見落としているようなところとか、あ、僕そんな細かいとこの話するんだって思うようなところとかっていうのが多いような気が僕はするので、そういうのが出てるのかもしれないですね。そんでそれで、
はい、
あ、この人目の付けどころが面白いとか、
すげえ褒めてもらってますよね
っていうふうに思われて、あ、で面白いですねっていうふうにつながってのかな、うん、
そういうのが、
うん、
最初はなんだこいつはみたいになったのが、いろいろ長年付き合っていく中で、
うん、
ちゃんと、あ、本当にそれは面白いですねになってくれたんだったらいいんですけどね。
仕事の時見たことないから分かんないけども、そういうさっき言ったような何事にも興味があり、
はい、
っていうような態度でやってるんだったとしたら、それでやっていたら、
うん、
それはドライじゃないじゃないですか。
いやでもあれですよ、
いや感じ、
本当に違う、今の話は違うなと思うのが、
うん、
何事にも興味あることはないし、大体向こうの人が喋りかける例えば話題、テレビのドラマがとか分かんないけど、コール漫画がとか、あとこういうアート作品がみたいなことを言われても、だいたい俺分かんないです本当に やばいぐらい分かんないぞ。この仕事してて、ま、それ知ってなくちゃいけないんじゃないかっていうことすら分かんなかったりするから。
ああ、そうなんだ。
そう、